こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界最強の米国株で始める株の教科書は、米国株投資家で投資系 YouTuber としても活動するピエンによる、米国個別株投資を中心にした実践的な投資入門書である。著者は米国株投資で資産を拡大した経験を背景に、勘や話題性に頼る売買ではなく、マクロ経済投資戦略、個別株、テクニカル分析を組み合わせて判断する姿勢を示している。本書の目的は、NISA の継ぎ立てや他人の推奨銘柄への依存だけでは物足りない読者に、米国株を自分で調べ、リスクを理解しながら運用するための基礎的な枠組みを与えることにある。生成 AI や証券会社アプリを使った情報収集にも触れ、現代の個人投資家が実務で使いやすい形に整理されている点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、米国株投資を勉強型の資産形成として位置づける構成。本書の出発点は、株式投資を単なる運任せや流行商品の購入ではなく、継続的な学習と検証を伴う資産形成として扱う点にある。投資信託を積み立てるだけの方法や発信者の推奨に従うだけの方法は手軽である一方、自分で判断する力が育ちにくい。著者はそこに問題意識を置き、米国株の個別銘柄を選ぶなら経済関係、企業業績、価格推移、投資目的を総合してみる必要があると整理する。これは初心者にとってハードルを上げる主張にも見えるが、むしろ何を学べば良いかを限定する役割を持つ。マクロ経済、戦略銘柄選定、テクニカル分析という4領域に分けることで、読者は漠然とした不安ではなく、確認すべき項目を順番に把握できる。米国株の強さを前提にしつつも、無条件に買えば良いという姿勢ではなく、学習によって判断精度を高めることを重視している点が御書の基調である。次に、マクロ経済を投資判断の土台に据える視点。米国株は個別企業の成長力が注目されやすいが、本書はその前段階としてマクロ経済の理解を重視する。金利、インフレ、景気循環、金融政策、為替などの環境は企業の業績だけでなく株価の評価水準にも影響する。例えば成長株は将来利益への期待で買われるため、金利上昇局面では割引率の変化によって株価が圧迫されやすい。こうした基本構造を知らないまま銘柄ニュースだけを追うと、企業が悪くないのに株価が下がる局面を理解しにくい。本書がマクロ経済を最初の柱に置く意味は、相場全体の風向きを読むことで個別株判断の前提を整えることにある。専門家向けの経済学書ではなく、個人投資家が日々の情報収集で使えるレベルに落とし込むことを目指しているため、実務的な確認項目として理解しやすい。米国株投資を単一銘柄の当たり外れではなく、市場環境との関係で捉え直す点が重要である。さらに、守りながら増やすための投資戦略とリスク管理。本書は高いリターンを狙える米国個別株の魅力を扱う一方で、攻め一辺倒の投資を推奨する内容ではない。個別株は指数連動型の投資信託より値動きが大きく、銘柄選定や売買タイミングを誤ると損失も拡大しやすい。そのため著者は投資方針を明確にし、資金配分、保有期間、損失許容度を意識する必要性を示している。守りながら増やすという表現はリスクをゼロにするという意味ではなく、取るべきリスクと避けるべきリスクを分ける考え方に近い。米国株は長期的な成長市場として語られることが多いが、短期では急落やセクター循環が起こるため、感情的な売買を避ける仕組みが必要になる。本書では投資戦略を銘柄選びの前に置くことで、何を買うかだけでなく、なぜ買い戸の条件で見直すのかを考えさせる。初心者が失敗しやすい過集中や追随買いを抑える枠組みとして機能している。そして米国個別株を選ぶための企業分析と情報収集。本書の中心的な実用部分は、米国個別株をどのように調べるかという企業分析のプロセスにある。単に有名企業や話題の成長株を買うのではなく、売上成長、利益率、事業内容、競争優位、決算内容などを確認し、投資対象としての妥当性を見極める姿勢が示されている。米国企業は情報開示が豊富である一方、英語資料や決算情報に慣れていない日本の個人投資家には距離がある。本書が証券会社アプリやオンライン情報、生成 AI を使った分析に触れている点は、この距離を縮める実務的工夫といえる。もちろん AI の出力をそのまま信じるのではなく、情報整理や比較の補助として使う位置づけが重要である。企業分析では過去の株価上昇だけを見ると割高な局面を見落としやすく、逆に一時的な悪材料だけで優良企業を手放すこともある。データを複数の角度から確認し、投資仮説を作る手順を学べる点が本書の具体性である。最後に、テクニカル分析とメンタル管理を売買判断に接続する方法。本書はファンダメンタルズ分析だけでなく、 テクニカル分析も主要テーマに含めている。企業の価値や成長性を調べても、実際の売買では価格の動き、出来高、移動平均線、支持線や抵抗線といった市場参加者の行動を反映する情報が無視できない。テクニカル分析は未来を確実に予測する道具ではないが、買い急ぎや小売りを避けるための目安として役立つ。本書が基礎から実践までを扱うのは、初心者がチャートを感覚で見るのではなく、一定のルールで判断するためである。また投資のメンタル管理にも触れている点は実践書として重要である。米国株は時間外のニュースや急な決算反応で大きく動くことがあり、損失への恐怖や利益確定の誘惑が判断を乱しやすい。テクニカル指標と事前の投資方針を組み合わせることで、感情に流されずに売買を見直す仕組みを作るという考え方が示されている。結論として、本書はNISAで投資を始めた後に次の段階として米国個別株を学びたい人、他人の推奨銘柄に依存せず自分で投資判断を組み立てたい人に向いている。完全な初心者にも読める構成だが、何もしなくても資産が増える方法を求める読者より、経済指標や決算情報を確認する手間を受け入れられる読者の方が得るものは大きい。実用面では、マクロ環境の見方、投資戦略、銘柄分析、チャート確認、情報収集の流れを一冊で概観できるため、学習項目を整理する地図として使いやすい。知的な利点は、米国株の強さを単なる印象ではなく、市場構造や企業分析と結びつけて考える視点を得られることにある。類書の中にはインデックス投資に特化したものやテクニカル分析だけを扱うものが多いが、本書は米国株個別投資に必要な複数領域を横断し、さらに生成 AI や証券会社アプリなど現代的な情報収集手段にも触れている。そこが投資系発信者の経験をもとにした実践型の入門書としての差別化点である。ご支援いただける場合は PN ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。